必要です。今日は午前中ミーティングがありまして、次のオンラインまでの間に時間があるので、ちょっとそこで撮っているんですけれども、今日のミーティングでは私の子育て観、教育観に共感をしてくださったある会社の社長さんがですね、どのような形でお子さんたちに、そしてお家の方たちにコーチングをされているんですかといったヒアリングにつながるようなミーティングをさせていただいていました。で、そこへの私の教育観、子育て観はじめ、コーチングのスタイルについて、改めて言語化をしていると、自分の今までの経験っていうのが、こんなふうな形で、考え方、向き合うスタイルとして生きているんだなっていうことを改めて感じたので、ちょっと今日はそのあたりに、触れていくような話にしてみようかなと思っています。で、なぜ私が今子供に関わることをしているのかと言いますと、もう本当にきっかけ、スタートっていうのは、本当に大したことのないところからだったりしています。この活動というスタイルのきっかけとはまた違う部分なんですけれども、そもそもなぜ子供に関わることに興味を持ったのかっていう一番のきっかけって、本当に大したことではなかったりしたんです。で、私自身、この活動もそうですし、学生時代にこんな仕事に就きたいとかっていう、そういう考えっていうのは、最初からこれをするぞとか、これをやろうっていう目標を持って動いているタイプではなくて、やっていく中で、過ごしていく中で、その時に出会ったものだったり、その時にひらめいた感覚だったり、そういったものを元にやっているので、本当にゴールに向かって走るタイプではないんですね。いろんな点と点が線に結ばれていった時に形になっているようなものっていうのが本当に多々あります。で、子供に関することについて学ぼうって思ったのが、実は、高校3年生の時でした。しかももっと言うと、高校3年生の夏以降ってところです。私実は高校生の時、全く勉強しない子でした。なので、学校の成績も後ろから数えた方が本当に早くって、もう本当に、全然やらない子で、今思うともったいなかったなっていうふうなのはあるんですけれども、ただ、行った学校が、今はそうでもないんですけど、当時は割と進学校だったので、やる子はすごくやるような学校で、で、まだ夢とか何か決まってるわけでもない人は、どんどんやってるかどんどん進むからこそ、そこへのギャップを感じて、どんどん、落ちこぼれていくってわけではないですが、自分で何だろうっていうふうに、何やりたいんだろうっていうところにすごく悩み立ち止まるところが多かったように感じます。で、私もその一人で、コースですね、文系理系のコース、分かれるときに、どのコースに行くのかっていうことすら全く決まらず、どっちに転んでもいいという、分離系コースっていうコースがあったので、私は迷わずそのコースに行きました。どっちに行くのか、何をしたいのか、何が得意なのか、本当にわからなくなってきていて、得意なものはなくて、学び自体はそもそも好きだったので、数学も好きだし、みたいな。科学的なことも好きだし、でも英語も好きだし、みたいな感じで。で、どっちでもいいかなっていうことで、文理系だけれども、その中でも一応理系の方の授業を多く取っていた感じになります。で、化学の授業とかも取っていて、高校3年生の時予備校には一応行っていたので、そこでも理系のものを取っていたんですけれども、やってるうちにもうだんだん分からなくなってきて、本当に何がやりたいか分からない、ただただ向かっていくってところが苦しくなってしまったところがあって、だからこそできるようになるまで頑張ろうってところも、自分にそういった持久力がなかったので、もう進学しなくていいやっていうふうに本当に思ってたんですね。で、親からどこの学校行くの、大学行くんだって話をされても、私は進学をしないっていうふうに本当に言っていたぐらい、何にも考えていなかったんですが、ただ、一応予備校には行きましょうっていう感じで行ってたので、夏休みとりあえず向かっていた。何がしたいのかもわからず、ちょっと苦しいなと思いながらも向かっていた。その時にパッとテレビをつけてワイドショーを見てたんですね。で、当時 ピーコのファッションチェックっていうのをやっていて、そのファッションチェックされる側の人たちが、たまたまその日、幼稚園教諭の方だったんですね。今1ヶ月間お休みがあって、それでお買い物来てます、みたいな感じで、コメントされていて、もうその時夏休みはこんな状態なのが苦しかったので、夏休みは夏休みらしく過ごしたいって思っている時に、1ヶ月間休めるの、みたいな、そんなところから興味を持って、まあ、実際1ヶ月休めることはないんですが、だいたいそんな感じだよってところだったんでしょうね。で、その羨ましさからふと、あれ？私子供すごい好きだっていうのを思い出したんですね。で、本当に小学校の時は、お友達と遊びに行くことが多かったんですけど、遊んだ先にいる1歳の子とか、幼児さんとかと遊ぶっていう、面倒を見たいっていう感じで、もうそういう遊びがすごく多くって、特に当時、小学校5年生だった時に1歳の子とすごくよく遊んでいたのを覚えていて、仲良くなったこと、いつも面倒を見ていて、みたいな、小さな子のお世話をしたり、遊ぶことが本当に好きだったっていうのはあって、あれ、私が目指す道って理系とかじゃなくて、こっちじゃないっていうふうに思って、高校3年生の秋に親に話し、そして予備校のコースを理系から文系に変えたんですね。まあ、受付の方とかびっくりしてましたよね。この時期にですか？みたいな感じで、言われましたが、もう自分ももう理系でやっていくのは無理だって思ったのもあって、潔くお願いしますというふうに出しました。ただそれまで本当に勉強してきてなかったですし、社会科に関しては全く触れてこなかったので、ちょっとお湯上げ難しいだろうなって、国語もあるし、みたいなのがあったので、数学受験ができる学校を探して受けました。で、目標を目指した学校が結構人気がある学校で、特に私が、志望したコースは人気なコースだったんですね、その学校で。で、受けた結果、私は溢れてしまったんですけれども、母親が願書を出す前に、ついでに英文科も書いとけばっていうふうに、ね、英文科志望のところ丸しとけばっていうふうに言ったんで、なんとなくその時何も考えずに丸をつけていたんですけれども、英文科には、まあ、英語は割とできていたので受かっていたんですね。で、どうしようかなって思ったんです。そもそも進学する気もなかった人なのに、英文科で何かやりたいってものもないのになとかいろいろ思っていたんですけれども、そこで母親が、これからの時代、英語と子供って掛け合わせたものが大事になってくるんじゃない？必要とされるんじゃない？っていうふうに言ってくれて、なので英文科行ってみたらっていうことで、まず英文科に行くことにしました。で、もう児童教育学科って当時名前あったんですけれども、そこに行くことを前提に、学んでっていう感じで過ごしていました。その後、再入学って形で入ったんですけれども、まあ学びたかったことだったので、かなりのめり込んで学んでいて、すごく英文科の時よりも本当学んでいて、成績も良かったっていう感じでした。で、当時、その学生の時やっていたバイトっていうのが、塾の講師、個別塾の講師でした。で、当時塾があった場所だったのもあって、本当にトップ校の子も来れば、まあ、どういうふうに伸ばしていったら、どうやって勉強と向き合っていったらいいんだろうっていう子もいるようなところで、本当にたくさんの子を見ることができていたんですね。で、当時は学校が終わればバイトに行くっていうのを毎日本当にしていて、たくさんの子たちと、そして、なおかつ、一人一人の子たちにじっくり向き合うような時間っていうのをたくさん過ごすことができていました。で、本当に毎日たくさんの時間いたので、気づくとシフト作成をしていたり、あとは、アルバイト面接に来られた方の面接をさせていただいたり、あとは、お家の方との面談っていうのもよくさせていただいたりしていました。私結構のめり込むタイプっていうところもあるので、本当にいろんなことをしながら、いろんなことをやりながらこうやっていたので、そこはちょっと信頼してもらえていたのかなって思って、いろんなお家の方と話させていただく時間っていうのは、本当に今生きているなっていうところにあります。で、授業スタイルも、その子その子に合ったカリキュラムを立てるだけではなくて、その時のその子の反応に応じて、あ、じゃああのテキスト引っ張ってこい、あそこの問題だ、これを掛け合わせてみようとか、こんなの作って渡そうとかっていうのをよく行っていたので、そういった一人一人にカスタマイズすることも、その時になんか経験として、 いい感じにさせてもらえたのだなっていうふうに、まあ、振り返ると感じていたりします。同じテーマの学びをするにしても、こういうふうな取り組み方がいい子と、まあ、B パターンの取り組み方がいい子がいるっていうこと、そして学びに入るまでの心の状態を見ていくことの大切さ、どういうふうに寄り添って、どういうふうに声をかけていったら、その子は心地よく勉強というか学びがスタートできるのかっていうことを、その時本当に知ることができたっていうのと、その子自身が目標であったり、これをやりたいっていうものがなければ、どんなにその時成績が良かったとしても、後からちょっと苦しみ始めてしまうことがあるっていうのを目の当たりにできたこと、これは自分を含めな点ではあるんですけれども、そういうことを本当に知ることができた時間で、で、私が、学んだ、幼児教育を学んだ学校っていうのは、ものすごく心理と発達について、そこを中心に学ぶ学校だったんですね。幼稚園教諭になるために学ぶといっても、大きく分けると本当2パターンあって、実践編にものすごく力を注ぐ学校はある一方で、発達心理にすごく力を注ぐ学校があるっていう感じで、私が学んでたところはそっちの方が強くって、で、その発達心理も幼児期だけではなくて、人が生まれる時から、まあ、亡くなる前のその一生の間ですね。それを、そういう流れ、発達の流れから幼児期を見下ろす、または幼児期をきっかけにそれ以外の発達を見てみる、成長を見てみるみたいな、心理含めですね。そういうことを学んでくる学校だったので、塾講師時代は目の前の子をまるっと受け止めながらも、今その子があるのはどんな流れがあって今があるのか、そして今これはどんな流れにつながっていくんだろうっていうふうに、見ながらよく塾講師をさせていただいていて、それも本当に経験になっているっていうところはあります。そしてだからこそ、その子その子に合ったもの、その子自身をきちんと見ていくこと、その子の中に眠ってるものを引き出すってところにすごく興味を持った、まあ、一つの時間ではありました。ただ、これは本当に小さなきっかけというか、ちょっとした時間で、今に至るまでには、まだまだいろんなポイントがあったので、その点についてはまた改めてちょっとお話ししてみたいなって思います。まずは今日は、学生編ではないですが、学生前の自分についてお話しさせていただきました。何も夢がなかったというか、やりたいことっていうのがパッと思いつくような人ではなかったんですけれども、自分の好きだったり興味とか、ここなら楽しめるなっていうところがどうにか見つかっていって、その時はできてった道っていう感じになっていきます。もしよかったらまた、その続きを、次回発信していきたいと思いますので、聞いていただけたらと思います。ありがとうございました。